ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。今日の講師は紛争解決の石原明子准教授です。石原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほども私ちょっと紹介したんですが、昨年について2回目ということで、まあ紛争といっても決してそんな国対国とか地域対地域みたいな大きな話じゃなくて、
はい、
まあ、日々の、まあ、我々の暮らしの中にいろいろちょっとした揉め事ってありますよね。
はい、そうですね、はい、
そういったところを、
はい、はい、ありがとうございます。よく紛争解決学というと、実はなんかあんまり聞き慣れないなと思う方も多いと思うんですけれども、おそらく紛争解決学の大学院というと、多分日本で熊台にしかないんではないかと思うんですが、はい、でなんかよく紛争解決やってますとか言うと、戦争を止めるんですか、すごいですねとか、あとは法律家の先生ですかっていうふうに言われることがあるんですけれども、はい、というわけではなくて、まあ私たちの身近なありとあらゆる紛争や対立や葛藤というものを扱っていくんですが、例えば私たちは関係性の中で、例えば家族の中で夫婦喧嘩や親子喧嘩もあるし、職場でそう嫌いな人がいるとか、なんとなくプロジェクトがうまくいかないとか、
あ
とは地域でなんか揉め事があるとか、近隣の境界ですね、家と家のどこが境なのかとかいうのがあったりとか、あとはそういうことが起こると自分でもこうストレスが溜まって心の中で葛藤もありますよね。ですから私たちは心の中の葛藤と、あとその人の人間関係の葛藤と、職場や家庭とかそういう地域でのそういうところでの葛藤や対立と、そしてそこには国の当然問題も影響するし、国際社会のことも影響するしということで、ありとあらゆるレベルの葛藤や対立というののこうつながりを見ながら、どうやってそこを入り口にしてより幸せに自分自身が生きていけるかとか、まあ、いい関係性を築けるかとか、まあ、いいプロジェクト職場家庭にしていけるかなってことを、対立や葛藤を入り口にして考えていく学問なんですね。うん、
先生、やっぱそうなりますと、法律はもちろんなんですけども、法律だけじゃない、例えばこう社会のルールとかこうモラルとか、そういったのもすごくやっぱり関わってくるような感じがしますね。
まさにそうなんですよね。ありがとうございます。その法律、裁判所に、まあ、行って解決することもありますが、まあ、裁判所に行かなくて解決しなきゃいけない日常生活たくさんありますよね。で、私たちやっぱりそれぞれルールやモラルを守るべきだっていうふうに言うんだけれども、結構意外に考え方って人によって違うじゃないですか。価値観も違うし、意外にそんなこと考えてたのみたいな感じですね。そういう時にお互いに違うルールや価値観とか、まあ、そういうことの中で生きてる人たちがどうやって一緒に生きていくことができるのかということを考える学問なんです。
ですからね、これをねちょっとね学ぶと、すごくこう周りとの人間関係とか隣人との付き合いがねうまくいくような気がするんですよ。
そうなりたいですね。
そうなりたいですよね、はい、でそうなりたいなっつって、実はこれを学びに来られてる方が、いろんな方がいらっしゃるんですよね、先生ね。
はい、そうですね。
どんな方が来てるんですか。
はい、私たちの大学院は社会人の方が多く来てくださっている大学院なんですけれども、はい、例えば医療事故を扱う看護師の方とか、学校の先生でいじめとか学校の中の揉め事とかを専門にこう扱う先生とか、あとは会社の働いてて企業の、まあ、経営者の方だったり普通の社員の方だったりとか、あとは政治家の方、それから損保会社で交通事故の加害者の代理交渉をして30年という方とか、本当に様々な方が来てくださっています。
そしてですね、そういった方々が、まあ、具体的にどんなことを学んでるのか、それで紛争解決の具体的にどんなことがこうどんな風なやり方があるのか、はい、ちょっとその具体例をね聞いていこうと思うんですけれども、はい、例えばその紛争解決と言いますとね、やり方がいくつかあると思うんですけど、まずウィンウィン解決っていうのがあるんですか、先生。
あ、そうなんです、
ええ、
ウィンウィン解決というのは、ウィンというのは勝つという意味なんですけど、普通はなんか揉め事があった時に、例えばですね、一つの じゃあみかんを取り合うって言った時に、はい、私のものよ私のものよっていうと、まあ、勝ち負けでどっちかが勝ってどっちかが負けるってイメージがあるんですけども、それをウィンウィンっていうのは勝つ勝つって意味ですから、両方が勝つと勝つ、つまり両方が満足できるような方法を探そうよっていうのがウィンウィン解決のポイントなんですね。
おー、まあ、そういったやり方考え方があると一つね、
はい、
これでいけると揉み事どんどんなくなりそうですけどね。
そうですね、まあ、例えばあのウィンウィン解決どうやるのかなと思われた方もいらっしゃるかと思うので、うん、ちょっと一言だけ知恵を、はい、あの、はい、紹介したいと思うんですけども、例えば、まあ、一つのものを二人の人が取り合ったとします。こうだこうだ、そうした時にそれをどっちが取るかってところに焦点を当てるのではなくて、なんで欲しいんですか、なんでそうしたいんですか、揉め事があった時になんでそうしたいのかっていう理由の部分聞くんですね、うんうん、で理由の部分の両方の理由の部分を両方とも満たす満足する別の選択肢を探そうよ。
なるほどね。
ウィンウィン解決という知恵なんですね。
はあ、はい、なるほどなるほど、はい、
で先ほどおっしゃられたように、でもこれポイントはやっぱり両方の人がじゃあお互いにとって満足する選択肢を探そうよと思うからこの解決に至るんだけども、おめえのことなんか知らないよと、お前の満足な知らないよ嫌いなんだお前はっていうのこともありますよね、
まあ、ありますね、
はい、そういう時にはまた別の方法が必要なんですね。
なるほどね。あの先生、他にも押してもダメなら引いてみようという考え方があるそうですが、これはどういう。
そうですね、はい、あのやっぱりそのウィンウィン解決もそうなんですが、紛争解決でポイントになるのはちょっとこう視点を変えてみるってことなんですが、例えばあのちっちゃな部屋の中に体がたくさんの人が詰まっている時にエレベーターの中想像してください。満員電車とかですね、はい、そうすると体の向きを変えるのってあの満員電車とかエレベーターぎゅうぎゅうだと体の向き変えられないじゃないですか、それと同じで視点を変えるためには余裕が必要なんですね、
はあ、はい、確かに
っていう意味で言うと、なんか紛争だと押しちゃうじゃないですか、許さない許さないとかこう絶対これだって押してると視点が変えられないんですが、ちょっと実験的にでいいのでスッと引いてみる、うん、相手のちょっと立場に一瞬買い替えてみたらちょっと引いてみる実験 で、うんうん、でそうするとパッと相手が変わったりとかですね、そういうことが起こる。例えば柔道とか合気道の技なんかにも通じるかと思います。
なるほどね。押してもダメなら引いてみよう、はい、ありますね確かにね、それからあのコミュニケーションのチャンネルを変えてみようっていうのはどういうことですか先生。
あ、そうですね、例えばこれ面白いのは、うん、人間っていうのは言葉でコミュニケーションしたり、例えば体で触ったり目で絵で描いたりとか体の動作とかいろんなところでコミュニケーションしてますよね、例えば言葉で喧嘩をして行き詰まった時にはちょっとですね、あの違うチャンネルを使って、例えば言葉で行き詰まったら絵に描いてみるとか図にしてみるとか、例えばよくあるのは何でしょうか、人間って面白いものでよく夫婦喧嘩とかでもあるんですけれども、人間には言葉でコミュニケーションする人が上手な人と、例えば体とかの身体的な表現が上手な人といろんな人がいるんですね。例えば、
ね、
うん、言葉が得意な人に向かって例えばいやーとかちょっと肩叩くといやね触らないでよとかいうことになったりするんですね、
はいはいはい、
で一方でこう体でのコミュニケーション握手とかいやーって体叩かれるのがこう合うなって人に言葉で言ってもいくらでも通じなかったりする、う
ん、はいはい、
その人が得意なコミュニケーションチャンネルに合わせて絵で描いたり言葉を使ったり、まあ、体の動きを使ったりっていうようなことをするとコミュニケーションが変わったりもするんですね。
うーん、なるほどね。相手に合わせてちょっとやり方を変えてあげる。
そうですね、はい、実験的にやってみるというのも面白いと思います。
なるほどね、まあ、いろんなやり方があるんだなと思いますが、先生やっぱりね、でもそれを聞いてますとなんて言うんでしょう、その客観的に物事をね、紛争の最中にね見るのって大変じゃないですか、
はい、
だからやっぱりそういうのってね、すごくこうに人生経験が豊富じゃないととか、言うならそのマザーテレサとかね、はい、ああいうようなこう人じゃないと、はい、なかなかできないんじゃないのと、
はい、
その時はもうほらカーッと来てたりするでしょ
う。そうですね、はい、
そういう人たちじゃないとできないんじゃないかななんて、はい、ちょっと思ったりもするんですが、はい、
まさにマザーテレサでありえない、ブッダでありえない私たちのための学問が紛争解決学だと思ってるんですね、
うんうん、
というのは、まあ、もしかしたら人格者の人は何にも紛争解決学の知恵なんていらなくても他の人とうまくやって幸せになっていけるかもしれない。でもダメダメな、まあ、私もすごいダメダメなんですけども、ダメダメな私が、どうやったらこう人と葛藤した時に自分がこうなんて楽に生きていけるのかとか、一緒にこう他の人とうまくやっていけるのかみたいな知恵がたくさん詰まってると思うんですね。
なるほどね。
例えば さっきウィンウィン解決のところで、まあ、嫌いなやつがいたら合意形成なんかしたくないよねって、相手の満足なんて考えたくないよねって話しましたけれども、うんうん、そういうふうに嫌いな人がいるときにどうしたらいいかなんて知恵なんかすごく自分が生きるのが楽になるなと思うんですよね。
はあ、なるほど、自分が楽になる。
そうですね、例えば紛争解決学には敵が先生だ、敵こそが先生だっていう敵を自分の幸せのために使ってしまうって面白い知恵があるんですね。
おー、敵こそ先生。
はい、
面白いですね、それは考え方としてはですね。
ちょっと話してみてもいいですか。
いいですです、
はい、はい、敵こそが先生だってすごく面白いな、私もこの考え方に出会って思ったんですけれども、例えばですね、職場の中で嫌な人がいるってありますよね。例えば私は一生懸命仕事してるのに、相手は今日私休暇取りましたからって5時に帰っちゃうとか、
ありますよね、そういうこと。
あとハワイに予約しちゃいましたから帰っちゃうとかありますよね。でそういう時に、まあ、普通だったらあんた休むんじゃないわよとか嫌いなのよみたいな寒い雰囲気があって終わるわけですけど、その時、はい、敵が先生だってどういう意味かというと、相手はサボっちゃったり帰っちゃったりする人ですよね。でそれが先生だってことは、自分も休むサボるってことが答えだってことなんですね。どういうことかというと、まあ、別にサボったり休みなさいって言ってるわけじゃないんですが、つまり本当に幸せに仕事が楽しくて生きていたとしたら、まあ、例えば早く帰っちゃう人がいてもどんどん帰って私仕事してるからって思うわけですけど、やっぱ早く帰っちゃう人にイライラするってことは、私だって休みたいのよって思ってるわけですね。だから敵というのは本当は自分がしたいことを教えてくれてるかもしれないっていうような考え方もあるんですね。そうするとまあ、そうじゃないと決まると思うんですけど、もしかしてこの敵は私が本当に必要なことを教えてくれてるのかもしれないぞなんて思うと、ちょっと心の余裕ができたりするなと思うんですね。
一歩ちょっとそのカッと行く前に、はい、一瞬立ち止まってそのことを考えられますよね。
そうですね、
ねえ、はい、そうするといろんなものの見方とかこの人の捉え方もだいぶ変わってくるかもしれませんね。
うん、私自身そういうふうに思いました、この学問を勉強してですね。
いや、先生はその最初からそういう風な感じで、そのなんて言うんでしょう、一歩立ち止まってみる考え方っていうのは最初からできたんですか。
むしろできなかったからこういう学問に入ったような気がします。はい、
逆にね。
そうですね、まあ、私はどっちかというと、なんて言うんでしょうか、社会問題とかに関心があって、まあ、こうすべきだみたいな、そう熱い女だったんですけれども、やっぱ熱いだけでは解決できないっていう中から、どうやったらそのお互いが幸せになれる社会を築けるかなと思った時に、それから熱いとですね、いろんな人とぶつかるわけですよね。でそういう時に人とぶつかると、でもまあ結構濃くぶつかるっていうことは辛いんだけども、すごく出会った後に、例えばガキ大将の喧嘩の後に、喧嘩の後により関係性が深くなるみたいに、濃くぶつかると自分自身が変わり、自分自身のことに気づいて、また相手のいいとこにも気づいて、ちょっと自分のことも分かったり、相手との関係が深まったりしますよね。そういう面白さに気づいて、ただ熱く生きるだけではなくて、その人と人とどういうふうに出会って変わって生きていくのかって、そういうなんか楽しみに目覚めたみたいなところがあります。
なるほどね。まあ、仕事してると、まあ、特に毎日誰かと出会うと、そんな人もたくさんいますから。
そうですね、
ぜひね、はい、皆さんこれね、ちょっとやっぱ立ち止まってみる、その、はい、ね、心の余裕とか、はい、考え方をね、ぜひ知っていただきたいですね。
はい、ありがとうございます、ね、人と出会うのが楽しくなる学問だと思います。
いや、いいですね。さて、先ほど冒頭にね、いろんな方が学びに来てると言いましたが、まあ、そういったのをちょっとこう触れたり学んだりする機会が実はあるんですね。先生、これからのそういったこう、まあ、活動をちょっと紹介していただけますか。
はい、ありがとうございます。まず、まあ、この大学院についてなんですけれども、社会人の大学院で、主に土曜日や週末、それから平日の夜だけで大学院に来れる大学院ですので、ぜひ社会人の方も募集して応募していただければなと思いますし、それは12月と1月12月に募集があります。それ以外に皆さんにオープンな企画として2つの企画を考えてるんですけれども、はい、実はまあ昨日も1個あったんですが、これから2つありまして、1つは、ちょっとこれは紛争解決が自体ではないんですが、私は今東日本大震災の後の、福島とかに来まして、ちょっとまあ水俣もそういう経験をしたように、まあ、原発災害の後で地域の人の人間関係が非常にこううまくいかない、分断してしまっているということがあります。でそういう中で福島に行って葛藤解決の知恵を分かち合うという仕事をしているんですけれども、でその福島の今を担うリーダーたちに 熊本に来ていただいて水俣を見学したり熊本大学でシンポジウムでお話を聞く機会があります。12月の1日の日曜日なんですけれども、はい、午後2時から6時の間に福島の若手や中堅のリーダーの方が来てくださって福島の今という話をしてくださいます。
これ場所はどちらになりますか？
熊本大学の文学部の1階になります。
はい、これはどなたでも参加できる。
はい、その通りです、
ですね、はい、はい、それからもう一つありますね。
はい、もう一つの企画が、熊カフェといいまして、はい、コーヒーを片手にリラックスして語ろう。語るとか対話ってとても葛藤解決に重要なツールなんですけれども、うんうん、特にこれも東日本大震災の一応支援事業なんですが、やはり熊本にもたくさん避難をされてきた方がおられてるんですね。やっぱりなかなか最近3年経って、なんかいつも悩んでることが話せない場とかもあるってこともあって、うんうん、コーヒー片手に、まあ、被災者の方もそうだし、そのことで関心がある方、それから持続可能な社会を作っていきたいなと思う方は自由に集まって、まあ、これもどなたも来れるんですけれども、対話をしてみよう、コーヒー片手に。これは毎週木曜日朝10時から12時までというふうに考えています。まあ、ちょっと場所とかのこともあるので、詳しくはこの FMK の、ホームページとか、はい、あとは熊本大学の、0963422417、 0963422417の田島さんという事務の方までお電話いただければと思います。
はい、こちらまでお問い合わせいただくか、あの FMK のこのモーニングローリーの番組のブログにも、まあ、あの詳細といいますかね、
そうですね、
リンクを、ね、貼っておきたいと思いますので、はい、ぜひあのまずはシンポジウム、それから熊カフェ、ね、
はい、
そしてもっとちょっとしっかりやりたいなという方は、まあ、週末だけでも通えるその大学院というのも、ね、
はいはい、
ありますので、まあ、ぜひちょっと参加してみてね、触れてみられるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、お問い合わせは0963422417、田島さんということになっております。はい、ということであっという間でございましたけれども、はい、今日は紛争解決についていろいろお話を伺っていきました。
ありがとうございました。
お話を伺いましたのは、熊本大学の石原先生でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、この時間はFMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。